時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？そして君津市久保、君津市役所1階にあるサテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。よー、息もぴったりですね。嬉しい。ようこそお越しくださいました。7月はですね、いろんなところで夏祭りが行われますね。神社でいついつ、こんなイベントが行われますよっていう、そんな張り紙を多く見るようになりました。私の実家のすぐ近くの人見神社さんもね、今年もまた夏祭り、馬が階段を駆け上がるのかしらと思っているんですけどね。ぜひ近隣のたくさんのお祭りをご覧いただいたり、伝統のね、いろいろな行事をご覧いただいて、君津をもっと好きになっていただいたらいいなと思っています。さて今日は皆さん、おいでいただいた皆さんに、私どものフリーマガジンとことん上総を配らせていただきました。おかげさまでこの雑誌10周年を迎えました。ありがとうございます。上総4市の情報やいろんな情報が載ってるんですが、今回はですね、上総周辺の学校紹介ということで特集を組んでいます。それからこの間、加藤時子さんが私どものスタジオと君津市民文化ホールにおいでになったんですが、その時に取材をさせていただいた10周年のスペシャル対談も載っています。ウクライナから避難をされているティムールさんも、先ほどちょっとそこをスッと通られたので、この雑誌をプレゼントさせていただいたら、サンキュー、ありがとうと言ってくださいました。で、君津の皆さんが支えてくださっている、そんな一面も垣間見て、ますます君津っていいよなと思うようになっています。さあ今日もお届けしましょう。ゲストは篠笛の大原節夫さんと歌の早川博史さんです。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、市役所1階スタジオ君津、上総 FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。放送学友協会の協力もいただいています。今日も楽しく進めていきましょう。
君津市長の石井博子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオ上総 FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
上総インフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方においでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。君津市政策推進課の高橋と申します。よろしくお願いいたします。
よく、ありがとうございます。よく見かけますよね、高橋さん。いつもですね、ここでいろんな準備をしていただいてるんですよ。で、椅子を並べてくださったり、皆さんの写真を撮ってくださったり、お世話をしてくださっている今日は高橋さんが表に立ってこうしてインフォメーションをしてくださることになりました。今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はご自身でお話しされるんですね。
はい、普段は職員に出演オファーしたり、収録の準備をお手伝いしたり、運営を担当しているんですけれども、今回は政策推進課からご紹介したい取り組みがありまして、直接私からお話しさせていただきます。
はい、どんな取り組みのお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は広報君津のアンケート&プレゼントコーナーの協力店の募集についてご紹介させていただきます。
はい、アンケート&プレゼントコーナーは毎月君津市の広報誌の裏表紙に掲載してるんですよね。 協力店の募集というのはどんなことですか？
はい、広報機密では読者の皆さんから紙面の感想などを聞くアンケート&プレゼントコーナーを掲載しています。今回ご案内する協力店の募集というのは、このコーナーに協力していただける事業者さんを募集して、ご提供いただいた商品などをアンケートに回答してくださった方にプレゼントする企画になっています。
当たった方いますか？ここにはいない、はい、まだここにはいないんですが、広報を読んでくださっている方もとても楽しめる企画ですし、事業者の皆さんにとってもお店や商品の宣伝ができるとてもいい機会ですよね。
はい、広報機密は毎月約3万部発行していて、市民の方だけでなく市外、中には県外の方にも読んでいただいています。提供いただいた商品の紹介をはじめ、お店の概要や仕事のやりがいなども紹介できるので、お店の PR につながる企画となっています。
なるほど。応募できる事業者の基準とか枠の数なども決まってるんでしょうか？
はい、応募の枠は来年の広報機密5月号までです。現在今年の9月号まで決定しているので、残り8枠ということになります。応募の基準ですが、まずは市内の経済を盛り上げるという意味を込めて、市内に店舗事務所がある事業者さんで、お店の PR として商品、店舗、従業員の紹介ができることを条件としています。また商品、無料券、自社のグッズなど合計の金額が5000円相当の商品を提供していただける事業者さんが対象です。その他にも細かな条件がありますので、市のホームページを確認していただくか、君津市の政策推進課までお問い合わせください。
はい、皆さんぜひお問い合わせください。読者の皆さんは今まで通りアンケートに回答するだけですよね？
はい、その通りです。はい、広報機密にはたくさんの大切なお知らせが詰まっています。まずは最初から最後までじっくりお読みいただいて、読み終わった方はアンケート&プレゼントコーナーの質問に回答してください。回答はインターネットだけでなく、はがきでも受け付けています。当選した方にはプレゼントの引換券を発送しますので、協力店に足を運んでいただいて、店舗で直接プレゼントと引き換えてください。お店にはその他にも魅力的な商品やサービスがたくさんありますので、ぜひお買い物を楽しんでください。
広報機密を読んでしっかりアンケートに回答する、機密の広報機密の質も向上されて一石二鳥ですよね。
はい、
はい、
ちなみに広報機密は新聞を購読していていない方にも無料でお届けしています。原則市内にお住まいの方のみへのお届けになりますが、希望される方は政策推進課までご連絡ください。
はい、
またカタログポケットなどのアプリをダウンロードしていただくと、スマホやタブレットで広報機密を読むことができます。カタログポケットには紙面に掲載することのできなかった写真なども掲載しているので、より広報機密を楽しむことができます。ぜひご利用ください。
今回ご紹介いただいた取り組みをきっかけに、機密市がもっともっと盛り上がるといいですよね。高橋さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。言い残したことはありませんね？
はい、はい、今日は大丈夫です。
ありがとうございました。さあ、続いてのコーナーですよ。お二人、そこじゃなくてこっちへ出てきてください。はい、そろそろ出ていただきますよ。ちょっと拍手でお迎えしましょうかね。以前、シノフェの同好会、皆さん出ていただきましたよね。今日はその中からお二人ということで、大原節夫さんと、そして早川博さん、このお二方に懐かしき日本の響きというテーマでご出演をいただくことになりました。まあ、前回は篠笛が中心だったんですが、今日はまずは篠笛と歌のこのセットでいきたいと思います。また後でお話も伺うんですが、1曲目の篠笛と歌はですね、荒城の月を演奏そして歌ってくださるということです。それでは拍手をいただいてお二方にお願いいたしましょう。
千代の夏愛分け入れし昔の
どうもありがとうございました、ね、え懐かし日記日本の響きということでまずは忍へと歌工場の月でした。では歌を歌ってくださった早川さんにひろしさんに伺ってもいいでしょうか。ちょっともうちょっとじゃマイクに近づいていただいて、いつも忍へ同好会ということで笛だけなんですが今日は歌とセットなんですね。なぜそのようになさったんですか。
はい、忍に入ったんですけれども、はい、まあ、せっかく歌を歌えるんなら、
はい、
一緒にやってみないかって言われまして、
はい、
でいろいろな曲結構忍っていうのはテンポが非常に難しくて歌が入ってくれたら非常にリズムカルにリズム通りに歌えるということで非常に実は忍同好会に合唱団元合唱団にいた方が何人かが入られてるんです、
はい、
でその中でやっぱりせっかく来てくれたんならもう一緒に忍びと一緒に合奏をやろうよという話が持ち上がりましてで今回の、うん、ことになったわけですけど。
そうですか。なかなか皆さん素敵でしたよね。あ、はい、ね、すごく素敵でした。またその校長の歌という選曲もね歌と忍ぶえでバッチリだったと思います。これからもいろんなことでねチャレンジをしていただいてまたこの清らき道にもご出演くださいね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ続いて大原さんにも伺ってもいいでしょうか。じゃあもう少しマイクに近づいていただきましょう。はい、忍ぶえ同好会ということなんですが大原さんは何年くらい所属をされてらっしゃるんですか。何十年、
いや
何百年。
同好会としては
、はい、
5、6年だと思います。
5、6年。 ああそうですか。どうですか、篠笛って難しいでしょう。
どちらとも言えますね。音を出すことでしたら、すぐ出せると思いますし、教えられると思いますけど、だんだん上達するまでには、いろいろとやっぱ苦労することもあると思いますので、
そうですか。
やっぱり努力、努力だと思います。
努力、努力、はい。でもなんかこうとても今日味があって、やはりこう弱いを重ねられたからこそのなんか歌の雰囲気というか曲の雰囲気を感じられましたよね、皆さんね。すごく良かったと思います。素敵でしたよ、小原さん。良、
はい、
かったです。はい、ちょっと緊張してらっしゃるかもしれませんが、続いては、大原さんに篠笛の演奏をソロでお願いするんですが、続いては、青葉の笛という曲なんですよね。
はい、
この曲について少し教えていただけますか。
この青葉の笛という題の、はい、曲というのは平安時代の、末期に、一の谷の戦いということで源氏と平氏が戦ったんですけれども、その時に、平家方が武士が携えていた笛が青葉の笛という笛でありまして、
はい、
その青葉の笛を携えていた武士は源氏方の武士に殺されたんですけれども、そういういきさつがあるその青葉の笛を題材にして、後からですね作曲されて、
はい、
この笛のあれができたんですけれども、
はい、じゃあ
文部長唱歌の青葉の笛です。
はい、遥か彼方平安時代のそんな一曲をということなんですね。そういうイメージで作られた曲を演奏してくださるということです。それでは大原節夫さん、篠笛の演奏です。曲目は青葉の笛です。どうぞ拍手をお送りください。 源氏と平家が戦った一の谷の戦、なんかこうイメージがぐーっと広がるような、そんな素敵な篠笛の音色を聞かせていただきました。篠笛同好会の大原節夫さん、そして今日は歌で登場していただきましたが早川博史さんでした。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。とても素敵でしたよ。ありがとうございます。たくさん練習も積んでくださったのではないかなと思います。ぜひ皆さんもですね、同好会やサークル活動、そして個人でも結構ですので、この番組にという方がいらっしゃいましたら、ぜひまた市役所や勝沙 FM の方にご連絡をいただきたいと思います。次回はぐっとイメージが変わりまして、シャンソン友の会の皆さんの登場です。それから今日は中山さん、ね、8月に、フォーク同好会でしたっけの方が今日は下見に来てくださっています。ありがとうございます。こんな感じでやってますからね、またぜひお出かけください。まあ、あの篠笛同好会から今日小川さんもね来ていただきました。ありがとうございます。ぜひあのお時間になるときは皆さんお立ち寄りくださいね。さあ、それでは続いては防災の情報に行きましょう。
ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました君津防災虎の巻、久三郎さんです。よろしくお願いいたします。
虎の巻久三郎です。よろしくお願いいたします。
久三郎さん、前回はね、震災の時にライフラインが止まった時どうしたらいいかというお話をいただきましたよね。
はい、
はい、
前回は水道が止まってしまった際についてお話しいたしましたので、
はい、
今回は電気が止まってしまった際の対応と日頃の備えについてお話ししたいと思います。
お願いします、
はい。停電は地震、雷、台風、豪雨などさまざまな災害で発生いたします。特に令和元年の台風15号の際には千葉県では約64万1000件もの大規模停電が発生し、復旧までに約2週間もかかりました。
でしたね、はい、あの時の台風本当に困りました。君津市内でも長い間停電しましたね、
はい、
小糸の巨大な鉄塔が強風で倒れていた、あんな映像をテレビで見て本当にびっくりしました。
はい、私も台風の恐ろしさを改めて実感しました、
はい。
このように台風や発達した低気圧が接近すると暴風や倒木などにより電線などが損傷、切断して停電が発生します。停電の復旧には数時間から数週間程度を要する場合もあり、被害の範囲が広くなればなるほど停電の復旧時間も長期間となります。
そしたら久三郎さん、私たちはどうすればいいですか。
はい、停電がですね、はい、夜間に発生した場合、まず初めに必要となるのが明かりです
ですね。
はい、定番といえる懐中電灯は見たいところをピンポイントに照らすのに便利です。いつでも手に取れるように一部屋に1本ずつの備えがおすすめです。
はい、
また頭につけるヘッドライトや首から下げるネックライトも用意しておくと、子どもと手をつないでの移動や台所での作業にとても便利です。
そうですね、
はい、合わせて空間全体を照らし出せるランタンは室内照明に最適です。このため必要な乾電池の備蓄は最低3日分を目安に用意しておきましょう。
令和元年の台風の時は停電で乾電池がなくて困りましたよね、
はい、そうですね。
皆さんも日頃から災害に備えて準備しておくってことは必要ですよね。
はい、また停電時にはですね、情報収集が不可欠となりますので、
はい、
スマートフォンなどの充電するためのモバイルバッテリーも準備しておくといいですね。
そうですね。
また停電が短時間で済めば良いのですが、長期間にわたる停電となった場合には二次災害の発生が懸念されます。
はい、それも怖いですよね。でもその二次災害ってどんなことを言うんですか。
はい、まず一つ目はですね、健康被害です。停電時にはエアコンが使えないので、夏であれば熱中症、冬であれば低体温症になってしまうといったリスクが発生します。
はい、
特に高齢者や小さなお子さんのいる家庭では直接的な体調不良にもつながる可能性があります。また人工呼吸など在宅医療機器などへの影響も考えられます。
夏の暑い時期にはエアコンがないと暑さで体調を崩してしまうこともありますから大変ですよね。
はい、
他にどんなものがあるんでしょうか。
はい、マンションやビルなどでは給水ポンプが停止して断水が発生する恐れがあります。 さらに、浄水場の排水ポンプも停止することになると、断水の範囲は広範囲に及ぶ恐れがあります。
停電があって断水も発生したら本当に大変ですね。
はい、
まだ他にもあるんですか？
はい、最後にですね、通電火災ですね。はい、通電火災とはですね、停電が解消した後、電気が、再開された際に発生する火災のことを言います。このためアイロンやドライヤー、電気ヒーターなどの電熱器具などは停電中にスイッチを切るとともに電源プラグを抜くことが大切です。合わせて停電中に自宅を離れる際はブレーカーを落としてください。特に浸水被害が出ている家では、通電が再開されたときに漏水などにより電気機器が破損したり、配線やコードが破損していると出火の原因となる恐れがあります。
皆さんも停電時に自宅から離れるときにはコンセントを抜いてブレーカーも落とした方がいいですね。
はい、そうですね、皆さんぜひよろしくお願いいたします。
そろそろ時間となりました。久三郎さん、次回もまたよろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ねえ、台風のシーズンもやってきます。ぜひ皆さん平常時にしっかりと準備してきましょうね。なんか困ったことが起きないようにぜひ皆さんも準備していただきたいと思います。さあ、そろそろお別れの時間になりました。来週はですね、さっきちょっと申し上げました7月11日シャンソン友の会トレビアンの皆さん、平野由紀さんと金田邦子さんの登場となります。ぜひ皆さんにもお楽しみいただきたいと思います。ヒアオラ君津、この番組は君津市の提供でサテライトスタジオ、スタジオ君津から公開生放送でお送りしました。ご協力は放送学風協会でした。それでは今日はこの辺でお別れです。またお目にかかりましょう。ありがとうございました。